はい、皆さん、こんにちは。ウィングスのふれあい素敵旅のコーナーへようこそ。ふれあい素敵旅2025ナビゲーターのジョニーです。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今回5月の18日から21日にかけまして、車中1泊、ホテル2泊、合計3泊4日の島根にある出雲大社と松江城、そしてあと香川の高松に一泊する、そんな旅行に行ってきました。今回のこのふれあい素敵旅のコーナーなんですけれども、初めてこういう音声の録音っていうかな、そんな感じでやってるんですけれども、それでところどころヒトピーとタケちゃんもそれぞれの分野っていうかな、それぞれのレポートをしてますのをバトン形式でつなげていきたいと思います。今回のですね、旅行の参加者はですね、関東チームからはヒトピー、タケちゃん、マーク、そして僕、ジョニーですね、この4人で、四国からはトッシーとコロロが参加しました。6人で途中出雲市で待ち合わせをしまして、2泊一緒に行ってきました。で、まず関東チームなんですけれども、関東チームは1日前の5月18日の夜9時50分東京発の寝台特急サンライズ出雲で旅立ちました。これはどうしても乗りたかった寝台列車でしたので、今回行けてすごく、ウキウキしてましたね。ほんとこれ結構撮るの大変なんですけれども、マークが朝一で並んでいただいて、個室のソロ4室を撮ってもらうことができました。本当にありがとうございました。この寝台特急サンライズ出雲がどういうものなのかをちょっとこれから聞かせる放送を聞いてください。
本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の線の列車は21時50分発寝台特急サンライズ瀬戸高松行き、サンライズ出雲市行きです。 Thank you for riding with JR East. The next departures from track number 9 will be the 9:50 p.m. Sleeper Limited Express Sunrise Seto.Bound for Takamatsu and Sunrise Izumo. Bound for Izumoshi.
寝台特急サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号高松行き、サンライズ出雲号出雲市行きです。止まります駅は横浜、熱海、沼津、富士、静岡、浜松、姫路、岡山です。岡山で切り離しを行います。サンライズ瀬戸号は岡山を出ますと小島、坂出、終点、高松に止まります。サンライズ出雲号は岡山を出ますと倉敷、備中高橋、新見、米子、安来、松江、新地、終点、出雲市に停まります。列車は前から1号車、2号車の順に、一番後ろが14号車です。1号車から7号車がサンライズ瀬戸号、8号車から14号車がサンライズ出雲号です。車内は一部の個室内を除き禁煙です。お手洗いは1号車と8号車は後ろ寄りに、その他の車は前寄りにあります。ラウンジとシャワー室は3号車と10号車にございます。シャワー室をご利用の際はあらかじめ3号車、10号車にございます自動販売機にてシャワーカードをお求めください。個室を離れる場合は盗難防止のためルームキーをご利用ください。 ルームキーは暗証番号式となっております。この列車では車内販売の営業はいたしておりません。ご了承ください。車内でできましたご不要なものはデッキにありますくず物入れにお捨てくださいますよう車内美化にご協力をお願いします。次は横浜です。横浜の次は熱海に停まります。
こんな具合で夜9時50分に東京駅出発して翌朝19日の10時に出雲市に着く約10時間10分の列車の旅になります。眠れぬ夜に酒を飲み容疑者の汽笛聞くたびに僕の耳に遠く近くレールの響きが過ぎてゆく。僕はこの電車の中で寝たのはどうでしょうね。3、4時間ぐらいだったかな。で、まあずっと足ね、出して伸ばせるし。そんなんで、随分楽だったと思います。で、当初ね、ヒトピーが携帯用のトイレを買っていただいたんですけれども、どうにか、僕は一番、ほとんど一番端っこみたいな席で、もう、連結を超えるとすぐトイレがあったので、感覚的に分かったんで、僕はどうにかトイレに行けたので、個室トイレはいざという時に使わせていただきます。で、終点の出雲市で、改札のところに、プロジェクト UI の川瀬さんが待っていてくれました。このプロジェクト UI というのは、今ちょっと全国ネット、昔 JBOS さんって言ったんですけど、そのグループの一つだったんですね。で、それが今その全国ネットがまだ生きてるかどうかちょっとわかんないんですけど、その関係で、検索して、連絡を取って来ていただけることになりました。で、その方と待ち合わせして、喫茶コーナーでだいたい1時間ぐらいいて、で、その後、特急のヤクモで、その後から来た四国のトッシーとコロロが1時間10分ぐらい遅れ、11時10何分だったですかね、出雲に着いて、そこで合流して、それから出雲大社に向かいました。で、この出雲大社に向かうには、私鉄が便利ということで、市橋電鉄という電車に乗って、一回川戸っていうところで乗り換えて行ったんですけれども、そうですね、約12時ちょっと前ぐらいに着いたのかな。だから、出雲大社自体にいたのが2時間ちょっといたんですけれども、だいたい1時間ぐらいは出雲大社内を、まあ、歩きました。で、いくつか、4つ鳥居があるっつってたのかな。そのうち全部くぐったかな。ちょっとそれちょっと忘れちゃったんですけど。で、一番の目的は、やっぱり出雲大社のでっかいしめ縄のところの真下に行って、参拝をさせていただきました。なんつっても、出雲大社っていうのは縁結びの神様なので、いい縁が結ばれるようにみたいな感じで、お祈りをしてきました。まあ、それでね、まあ、まずはこの川瀬さんとも、縁が結ばれましたので、すごくいい縁だったと思います。そしてまあ、残り1時間ぐらいで、まあ、軽く食事ということで、まあ、せっかく出雲に来たんだから、出雲そばを食べましょうっていうことで、お店に入って、OK 3枚ぐらい、3枚からっていうあれだったかな。そのセットものみたいなやつをみんなで頼んで、で、マークが4枚頼んで、1枚が1ピーだったかな。それでみんなで食べました。まあ、あっさりしてね、まあ、冷たいお蕎麦だったので、あっという間に食べ終わってしまいましたけれども、すごく、食感も良かったし、非常に美味しかった蕎麦だったというふうに覚えています。で、今度は、来た時に乗ってた市橋電鉄。それで、たまにね、僕たちの行く松江の方に直通の電車が走ってるんですけど、ちょうどその2時8分発って14時8分発が急行松江新宿温泉行きっていう電車だったもんですから、それに乗ることができました。まあ急行だし乗り換えもなかったので約50分ぐらいだったと思います。3時ちょっと前ぐらいに 出雲に、松江に着きましたかね。で、それでホテルに直行して荷物を預けて、それからお堀の遊覧船に向かいました。で、ここの遊覧船っていうのはね、箱根の芦ノ湖のバイキング号みたいな、あんなでっかいやつじゃなくて、本当に10人から15人ぐらい乗ったらいっぱいになっちゃうような、そんな小さい船が、数多く、走ってるみたいな、そんなイメージの遊覧船らしいんですけどね。で、それに乗りまして、いくつか、ちっちゃいお堀なんで橋なんですけどね。それでも船の天井がやっぱり、ちょっと、高いので、擦っちゃうっていうかな、通れない橋が3箇所ぐらいあるんで、その時はその屋根をね、自動的に下げるような、そんな屋根だったんですけれども、それが3箇所ぐらいありました。で、まず乗る前にその練習みたいな感じで、これから下げますんで、ちょっと、座ってる状態からちょっと前鏡になってくださいみたいに言われて、どこまで行けるかなみたいな感じで徐々にやってったんです。かなりやっぱり深く曲げないと通れないような橋がいくつかあるみたいです。で、ちょっと、お昼食べたばっかりとか、理由にはならないのかもしれないですけど、ちょっと僕の場合はお腹がちょっときつかったかなっていう、そんな感じがしました。で、その遊覧船の中でもね、その船頭さんがやっぱりいいお声をしてましてね、2曲ぐらい、民謡を歌ってくれたんですけれども、そのね、橋をくぐるときのその空間っていうんですかね、その橋のその中っていうか、その枠の中っていうか、そこがね、すごく天然のエコーみたいなね、そんな響き方をするんですよね。だから、その橋でないところで歌い始めて、ちょうどね、なんか、みんなサビのところになると、その、ちょうど橋の下に入るような感じで、エコーがすごくいいような感じがして、聞こえたような、そんな響き方をしたような、そんな風に僕には聞こえました。すごく軽い声の方でね、すごくいい歌だったと思います。それからちょっと、僕ちょっと買い物がしたかったんで、お土産物屋さんに行って、かなり買いましたかね、お菓子とか練り物とか。でも、帰って、てきてみんな食べてみたんですけど、どれも外れはなかったです。みんな美味しかった。練り物2種類も美味しかったし、お菓子系も羊羹、まんじゅう、パイ、いろいろ買いましたけれど、みんな美味しかったです。姉貴に注文された、稲葉の白うさぎっていうまんじゅう、これはね、ミルク風の味のまんじゅうだったんですけど、福岡のね、通りもんほど甘くはなかった。ですけどね、でもすごく美味しかったです。で、それ以外に、何まんじゅうでしたかね、安来の土壌すくいのあのまんじゅうもいくつか確かあんの味があったんですけど、僕はね栗あんを買ってったんですけど、姉貴にもすごく評判が良くて、僕も食べたんですけど、すごく、なんて言うんでしょうね、あっさりとした品のいい甘さのあんだったあんでした。はい。あとね、しじみパイっていうのがあったんですけど、そうですね、浜松のうなぎパイほど味は濃くなかったんですけど、あんなようなパイでした。で、パイ、あんな濃い甘さはなかったんですけど、非常になんて言うんだろう。やっぱり、しじみの風味も しっかりしてたし、パイのね、味っていうのかな、あれもすごくバターもしっかりしてたようなあれがして、すごく美味しかった。本当にみんな大喜びでした。はい。そして、川瀬さんと一緒に一旦ホテルに戻りまして、僕たちは部屋へ。で、川瀬さんは、その日はお帰りになりました。で、次の日、20日の日も、また川瀬さんが来てくれるということで、翌朝9時半に待ち合わせということで、一応川瀬さんとはさよならをそこでしました。それから、男女別れて一風呂浴びて、それから食事に行ったんですけれども、で、そのホテルは、僕とタケちゃんが、10畳ぐらいの和室の部屋だったんですね。で、あとはヒトピーとマークがシングルで、トッシーとコロロが、ツインの部屋ということでね、1、2、3、4部屋お願いしました。 で、それから食事に行きまして、懐石のなかなか美味しい食事だったと思います。で、あと、まあ、別料金で、お酒を頼んだりして、まあ、だいたい2時間弱でしたかね、食事をして。で、それから、僕とタケちゃんのいる和室の部屋に行って、みんなで、二次会っていうかな、そこで少し、そうですね、また、2時間ぐらいだったかな、やって、それで、睡眠に入りました。本当に、サンライズ、出雲に乗れたことが非常に嬉しかった。そんな、とにかくまあ、一日のスタートでした。